ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日はですね、ステージ9ビジネスモデルの2ですね、9の2、利益を爆発させるビジネスモデルの作り方というところなんですけれども、ズバリ利益を爆発させるビジネスモデルの作り方とは？
はい、そうですね。まあ、この結論から言っちゃうと、もう結論言うのやめますか。
そうです。
まあ、もうちょっとね、概念を言うと、その商品っていうものがあるじゃないですか。僕たちでコンテンツだったりとか、はい、セミナーとかあるじゃないですか。うん、まあ、コンサルティングサービスとか、あれを売れてない人が何をやってるかっていうと、なんだろう、一つ、全部の目的を、商品にはいろんな目的あるんですけど、全部の目的をごちゃっと混ぜて売ろうとすると売れないんですよね。
なるほど、なるほど。
で、利益は伸びないんですよ。はい、で、じゃそれに対してじゃあどうするのがいいかっていうと、集客をするための商品と、収益を出すための商品っていうのを明確に分けるっていうのが重要な考え方になるんですね。
なるほど、なるほど。集客商品と収益商品を分けると。
はい、分けると。で、よくなんかアメブロでなんかコーチング2万円でやりますみたいなとかなんか、やってるじゃないですか。あれはもし、その、そこから買ってみないともしかしたら裏側でいろいろ強いビジネスモデルが待ってるのかもしれないですけど、2万ってちょっと普通初めての人がお試しでやるにはそこそこ高いし、そこそこな収益力のある商品だし、そうなるとですね、なんかこう、中途半端なんですよね。
そうですね。半端ですよね。
半端なんですよね。だから、僕たちがそのレバレッジをかけるためには、まず、あんま儲かんないけども、お客さんがまず体験できる集客商品ってあって、で、そこから関係構築をしていって、あ、この人は本物だなと思ってもらって収益商品に来るっていう流れを作ることによって、で、まあ、本当に強固なビジネスモデルができるんですよね。っていうところが、まあ、根本的な、その理論が分かってない人が多いですよね。
なるほど。
だから、セミナーをやったりとか、お茶会をやったりとか、やるんだけども、3000円で10人集めたと。3万円だと。で、セミナールーム代が1万円だと。儲けが2万円だと。集客が3週間かかったと。死にますよね。
死にますね。月給いくらなんやと。
そうそうそう、そう。なるんだけども、そこが分からってない人は、ちゃんとその集客商品と収益商品を分けて、この2つを作るってことを、にフォーカスしないと、一生、会社員から抜け出すことはできない。
はい、はい、はい。
ってなるわけですよね。ま、じゃあ、もうちょっとその集客商品と収益商品ってそれぞれ何なんだっていう話を、ちょっと話をしていきますけども、集客商品とはですね、ズバリ、集客できる商品なんです。
そうですね。読んで字のこと。
知っとるわ。特徴としては安いっていうのが一つありますね。
あ、安い。
はい。特徴としては安い。っていうのと、
お求めやすいと、非常に。
求めやすいという形になります。で、じゃあ収益商品って何なんだっていうと、まあ、特徴としてはですね、高利益。
高利益ですよね。
高利益っていうところがポイントになっております。で、じゃあ集客商品って何なんだっていうところで言うとですね、まあ、とにかく、そうだな、興味性、興味を引くものが大事なんですよ。お客さんから、あ、これすごいな、こう使ってみたいとか言って、興味を引いて、あ、よかったわ、という、まあ、体験商品とかももしかしたら集客商品ですよね。
ああ、そうですね。
よかったわ、となって初めて収益商品になるので、
うん、
で、収益商品はじゃあ何かっていうと、価値が高い。
あ、価値が高い。
はい。結果の出る商品だったりとか。興味を引くものはじゃなくていいんですよ。なぜかというと、集客商品があるから。
そうですね。集客でもうすでに興味はあるから。はい。ということですね。
そうですね。っていう形になっているんですよ。で、そういうこう、二つの特徴があるんですよね。で、じゃあ集客商品と収益商品、どっちが売るの難しいと思いますか？
そうですね。答え知ってるんでね。
あれですね。白さんがマーケティングに詳しいんで、あんまナビゲーターとして機能しないですね。
イメージとしてはでもやっぱり、利益が、つまり高いもの、高いものの方が売りにくいっていうイメージが一般的ですよね。
はい、一般的ですよね。はい、いや、素晴らしい言い方をしてくださって、ありがとうございます。そうそうそうそう。まあ一般的にはね、高額の方が売るの難しいんじゃないかもしれないですけど、実は逆で集客商品の方がめちゃくちゃ難しいんですよ。
難しい。
なぜかというと、集客商品は信頼関係がまだ全くない人に売るからですよね。もう渋谷の人に、ちょっと、ま、道端歩いてる人に売るのと変わんないですよね。
そうですよ。ティッシュですら受け取ってくれないですからね。
受け取ってくれない。煙たがられますよね。
そうですね。 ビシビシ。
手叩かれますよね。そうそう。それがもうすでに知ってる人だったら、おーってなって、ティッシュを渡したら、あ、ありがとうってなる。
ありがとうってなる。
なるわけですよね。信頼関係のあるなしによって違うんですけど、基本的に収益商品を売るときは、もう集客商品を体験してるから、もう信頼関係ができてると。
なるほど。
いうので、非常に売りやすいんですよね。
うんうんうん、
で、某有名なね、ライティングの会社さんは、集客商品の、3000とか5000とか1万円とかの安い方を、プロに書かせる。プロっていうか、ベテランのライターに書かせるらしいんですよ、ページを。
うんうん、
それに対して、新人くんとかは、30万とか50万とか、収益商品の方を、新人くんに書かせる。
書かせると。
と。それなぜかというと、あ、もうここの商品は間違いないなって思ってるファンに売るからな
ん
ですよ。そこの差がすごい大きいわけですと。
それは面白いですよね。うん、安い方をベテランがライターとして書く。高い方を新人が書くと。
書くと。やっぱ集客商品は、ステージ5とかステージ4で話したポジションとか、商品のコンセプトとか、そういうところが非常に重要で、全く見ず知らずの人に興味を持ってもらうっていうのが非常に重要なので、まあ、ここ集客商品っていうのは難しいし、集客商品っていうのをちゃんと用意しないと、やっぱ収益商品売れないし、
うんうん、
いきなりセールスレター、いきなりね、インターネット上で50万とか100万円のなんか募集してる人見ますけど、あれはもうおかしいですよね。
おかしいですよね。買うわけない、ね。
買うわけないやんと。いう形になるわけです。高額商品売ればいいって僕も言いますけど、それはもうちょっと言葉を分解すると、ちゃんと集客商品を得て、収益商品ですね。
信頼関係を経て価値を提供した上で、収益商品につなげると。
っていうことを やると。いうことによって売れていくし、やっぱ売れてる会社っていうのは絶対このモデルができるんです
よ。モデルできめてますよね。
もし、やっぱ、そうだな、現在の実業とかで言ったら、水道トラブル8000円みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
CM で。
トイレのトラブル。
トイレのトラブル8000円みたいな。あれ多分8000円だけだったら生きていけないと思うんですよ。
そうですね。そうですよね。
いきなりいつ呼び出し来るか分かんないし、みたいな。でも、おそらくですよ。おそらく成り立ってる会社は、来た時にトイレの点検とかした後に、なんかお風呂場とかもじゃあ一緒に点検しましょうかとか言って、あ、ちょっとお風呂をちょっとこういうの変えた方がいいんじゃないんですかみたいな、こう提案をしてね。アップセールをして、10万とか、5万とか10万とか、そういうね、価格帯の商品を得てるんじゃ、ゲットしてるんじゃないかと。
ということですよね。
いうことです。
まあ、今単語としてアップセルって出ましたけど、アップセルはね、9の4、ステージ9の4でもお話しするんですが、まあ、別の商品みたいなもんですよね。
そうですね。はい。はい。そういう風にやっていかないと、ビジネスモデルが要は1円入ったら、本当に 1.2 円とかしか、
そうですね、
ならないモデルになっちゃうんで。
死んでしまいますからね。
はい。ですと。僕らみたいなコーチコンサル業界、だったら、やっぱセミナー3000円のセミナーをして、30万円のコンサルティングを売るっていう。
販売すると。
いうのがもう代表的な集客商品と収益商品ですね。
集客商品がセミナーであって、収益商品がそのコンサルティングであったりとかっていうことですよね。
そうです、そうです。だからビジネスをコンサルティングするときに、この集客商品が強いのか収益商品が強いのかっていうのを見極めなきゃいけないんですよ。だから、そうだな、保険とかね、不動産とかっていうのは、分かってないと、いきなりそれを売ろうとするわけですよ。
ああ、そうですよね。
で、これはでも収益商品なんですよ。
うん、うん、うん。
だから収益商品を作んなきゃいけないんですよね。で、僕が聞いたことあるのは、なんだかな、経営者を集めた、マラソンの会っていうのを作ってる、マラソンが趣味な保険代理店の人がいるらしいですよね。
はいはいはい。
で、マラソンのコミュニティっていうのを、本当に月に1000円とか2000円とかで、全国からこう、アスリート系の経営者を集めて運営してるんです
よ。なるほど、なるほど。集客商品はマラソン。
集客商品
は
マラソン。
収益商品は保険。
保険だ
と。あ、面白いビジネスモデルですね。
そう、そういう組み合わせを考えなきゃいけないんですよね。で、不動産だって結局売れないから、じゃあそのセミナーをやろうとか、セミナーもさらに、集めるの難しいんやったら、じゃあ結局もっと、まあ一つ、メルマガもね、一つの集客商品かもしれないですよね。
うん、そうですね。
そういうふうに、こう、よりお客さんが集めやすくて、こう、段階を踏んでくれるものを全部丁寧に読んでいくと。で、わかんない人は、その集客商品難しいから、なんだ、不動産とかショールームとかやったりとか、それも結構コストかかるし、大変なんですよね。だから集客商品をいかに、面白いものをやるかと。あと、あと、集客商品をライバルよりも安いっていうのが一番強力なんですね。
ライバルよりも安い。
ライバルが安い。
うん、
これはそうだな。ミューゼっていう会社はわかります、
ね、ミューゼ。いや、知らないです。
知らないですか。あれ、そっか、関西の人ですもんね。
はい。
関東、
そうなんですか。
関東と山手線にミューゼの広告がだらけなんですよ。
へ
ぇー。ミューゼって脱毛の会社なんですけど。
あ、脱毛。
はい。
ほいほい。
トリンブルだったかトランブルだったか、そんな感じの人が、トランプは大統領。
トリンガルか。
トリンガルみたいな、
そんな感じの名前ね。
そう。それももうこの僕と白さんが適当すぎてるのが伝わってしまうと思うんですけど。それまあ、そんな感じの人が、
はい、
キャラクターを務めてるんですけど、
はい、
脇毛の脱毛500円なんですよね。
え、 なんと、そうね、衝撃の安さですね。そう。確かに。
だまあ、多分500円だからって多分5本ぐらいしかやらないとかそういうわけじゃないと思うんですけど、ちゃんとやってくれるんですよ。あそこの会社は何かっていうと、いろんな事業やってて、ブライダル事業とかツアー事業があるんですよ。
なるほど、なるほど。
会社としてグループ会社になっていて、ミューゼの裏側でそういう会社があるらしくて、脱毛ね、もう500円やから、普通ね、何万とか何十万ついてるんですか。そうですね。うん、500円みたいなのに来るわけですよ。で、ね、多分こう、ちょっとしかやらなかったらトラブルになるわけですよ。ふざけんなと。
ふざけんなと。
ちゃんとある程度やってくれるんだけど、儲からんと。はい、けども、彼は儲かるんです。なぜかというと、その、ブライダル事業だったり、ツアー事業の提案が待ってるから。
なるほど。素晴らしい。
うん。でも、それはもう、10人に1人しか、それを買わなかったとしても、いいんですよ。
いいんですね。
それはまっさらなところから、そのツアーとかを探すの、ね、店舗を持って、旅行事業をやるのも、お金めっちゃかかるじゃないですか。
はい、はい、はい。
けど、脱毛に興味のあるでね、まあ、その、ポジティブな女性が、集まる場っていうのが、もうミューゼとしてあるので、う
ん。なるほど。
そこの方々に対して、うちの商品ついでにどうですかとか、やることによって、売れると。
いや、すごいですね。その、まあ、表から見ると違う商品に見えるけど、内部で繋がっている集客商品と収益商品が。
うん、そう。で、世の中の集客商品と収益商品で見ると、いろんなものわかるし、
うんうん
で、集客商品はコストかけていいんですよね。
いいんですね。
広告かけるために。まあ、これが多分9の3で話すんですけど、まあディズニーランドだってそうじゃないですか。ディズニーランドっていう集客商品があるじゃないですか。はいはい、でもあそこってめっちゃ食べ物高いじゃないですか。
そうですね。
なんでこれがこんな1500円もすんのみたいな。
はい。
あれはだからその襲撃商品があくまでディズニーランドだと。で、入園料が6000円だとして、まあもしかしたらそんな儲からんかもしれないですよね。
はい。
うん、コスト代金は僕はさっぱりしたんですけど。けど、あれはホテルだったりとか、その食べ物とかが、やや割高だと。
ドリンクとかね。
ドリンクとかが。うん、それによって、まあ収益を出すと。
うん。
いう構造になってるから非常に健康な経営ができると。
なるほど。面白いな。
世の中のビジネスを見ていくといろいろあるんですよね、本当に。
ドモホルンリンクと、ドモホルンリンクルと
か。ドモホルンリンクなんか SK2 みたいな名前ですけど。
SK2 みたいな。ドモホルンリンクルなんかもね、お試し版を購入、もらってない方にはドモホルンリンクルはお売りできません。
ああ、そうですね。お試し商品をやってって。で、その後、収益を上げるために電話をして。ね、一人一人丁寧にやって、利益を上げる
っていう
のをやったりとか。僕って白さんに渋谷のラーメン屋の話ってしたことありましたっ
け。なんですか。
これこのポッドキャストどこまで言っていいのか分かんないですけど、ちょっと大人のエッチーなコンテンツを販売してる会社があって、
はいはいはい、
この会社が、渋谷で博多ラーメン店っていう、一杯500円のラーメンを出してるんですって、
はい
で、そこの、会員の仕組みじゃないけども、まあ、ポケットティッシュとかも全部、エッチーコンテンツの、広告が全部そこにたくさんあって、グループ会社なんです、ラーメン屋は。
なるほど。
ラーメン屋は儲けは1日10万とか、その程度でいいんですよ。
いいです
よ。いいんですと。ただ、そこに来るね、学生さんとか、土方のおっちゃんとか、ちょっと
まあ、サラリーマンの人たちとか。
そう。まあ結構そういう、性にね、興味のある。
貪欲な
感じの方々が、そこのラーメン屋に次々と来て、500円安いわと。
はい、はい、はい。
来て、まあ、その広告だったりとか、いろいろクーポン券だったりとか、そういうラーメンとかに全部ね、エッチーなコンテンツの、誘導文があって、そこが定期的にアクセスが行くと。
なるほど。すごいですね。
うん。だから世の中の儲かってる、なんかこの会社一見なんでこんなことやってて、こんな成り立たないでしょ、というところにこそ実は爆発的に稼ぐ仕組みっていうのが裏にあったりするんですよ。
なるほど。いや、面白いな。集客商品と収益商品の違いっていうところがそこに、実は現れていますと。
現れていると。
なるほど。いやいや、このビジネスモデル、研究しがいのある。
研究しがいがあるんですよ。だから僕も常に旅行先だったりとか、いろんなお店とかに行った時に、もう何がメインの収益なんだとか、何がメインの集客なんだとか、そこをですね、ちゃんと考えてるわけですよね。
なるほど、なるほど。
それを見抜いていくと本当に面白いし、まあ僕たちみたいな一人起業家のビジネスも、やっぱちゃんと分けていかないと、やっぱこうね、お客さんを呼ぶための商品と、お客さんに結果を出させるか、収益商品っていうのは価値が高いので、お客さんに結果を出させる商品は、やっぱ別ですよね。
別ですよ。
体験商品で結果出させようとするとめっちゃ辛くなる。
めっちゃ辛いですよね。
体験商品はやっぱノウハウを知ってもらったりとか、あ、このノウハウは本物だなとか知ってもらったりとか、まあやっぱ体験してもらうのが目的なんで、そこでね、なんか売り上げ2倍になりましたとか、やらせる必要もないわけですよね。
はい、うんうん
う
ん。
そうじゃなくて、あ、これは本物だなって思ってもらうのがやっぱ集客商品の目的なんで、
うん、
そこをちゃんと分けなきゃ、という話 で、やっぱ非常に研究しがいのあるテーマで。これ話すとね、時間、永遠に、
そうですね。永遠にいきますね。
でも本当にこう、すべての世の中が全部ビジネスモデルで、集客商品と収益商品に、もう、売れてる企業は絶対分かれてるはず。
絶対分かれてる。
はい。という形になります。
逆に売れてない企業というのは、集客商品と収益商品というのは分けれてないと。
分けれてないと、うん。ここの設計が全然ダメだから、いいビジネスモデルになってないと。
なってないと。
はい。いう形になります。
なるほど。そろそろまとめたいなと思いますと。はい、9-2 では、利益を爆発させるビジネスモデルの作り方っていうのをお伝えいたしました。まあ、ズバリ、集客商品と収益商品をお伝え、分けるということが、このビジネスモデルの作り方になりますと。集客商品っていうのは特徴として、まあ、安い。ライバル社よりも安いであったり、興味がすごくあると。そして体験できる。人を集めるための商品であると。そして収益商品っていうのは、結果を顧客に対して結果を出す商品であって、高利益であるというふうに、集客商品と収益商品を分けて構築するとうまくいきますよということですね。そして、イメージとは逆になると思うんですけれども、安いはずの集客商品の方が提供するのは難しいと。
うん、
広めるのは難しい。収益商品、高利益商品っていうのは高いんですけれども、売るのは非常に簡単であると。っていうのはなぜかというと、価値を提供して信頼を構築しているからであるというところですよね。なので、まず集客商品、興味を持って価値を提供できて、しかも安価で提供できる集客商品を作る。そして、高利益で、顧客に結果が出る収益ポイントの収益商品を作るということが、利益を爆発させるビジネスモデルの作り方ですというところですね。
はい。
はい。まあ、あとはもう世の中に溢れているいいビジネスモデルを見て、勉強していけると、はい。
研究することですね。
はい。いや、楽しかったですね。9-3 ではですね、永続的にビジネスモデルを成長させる方法ということを次回はお伝えするんですけれども、これはざくっと言うと。
はい、そうですね。やっぱ集客商品にどうやって集めるのっていうところの重要な考え方っていうのがあるんです
よね。なるほど、なるほど。
そこのところの話をしていきたいと思います。
はい。では、次回はですね、永続的にビジネスモデルを成長させる方法というものをお伝えしていきますと。というところで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。